前回私たちは主イエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けるという出来事をご一緒に見ました。でその中でも特にイエス様が私たちの罪、病や痛み、苦しみを引き受けるためにですね、洗礼を受けようとする人々が並ぶその列の一番最後のところにご自分も並ばれた。でそうした姿を通して、御言葉の恵みを、いただいたわけです。さてそうした中で洗礼を受けたイエス様が経験なさった大切なことがあります。前回のところなんですけれども、もう一度マタイの福音書の3章の16節と17節を見ていただきたいと思います。マタイの3章の16節と17節です。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。でこれが交渉外の最初に経験なさった、出来事はなわけですね。剣道の式の時にもお話しさせていただきました。この時イエス様が聞かれた言葉というのは神の言葉ですね。神様がお語りになった言葉であります。イザヤ書の55章の11節にですね、先週の関先生の旧約の朗読にありましたけれども、私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。でそれが神の言葉だというわけです。くどいようですけれども、神の言葉というのは語られたら必ず語られた通りになる、その出来事となるっていうのが聖書が言うところの神の言葉ですね。ですから3章の17節で、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、それは神の言葉なんですね。イエス様は公の生涯の最初のところで、私は神様から愛されている子なんだ、神様の心にかなう子なんだ、その神の言葉を聞かれた。父なる神様からお前は愛する子なんだ、それはおべっかでも何でもない、本当に愛する子なんですね。イエス様はそのことを本当に深いレベルで実体験なさった。無条件の愛を経験された。よくお話しするんですけども、メシアとしての公の生涯の最初のところです。まだ誰一人として癒してない、奇跡もなさってない、説教もお語りになっていない、メシアとしての働きはまだゼロの状態、実績がない状態です。でそうしたことと全く関係なく、神はイエス様をお前は愛する子なんだ、私の心にかなうものなんだ、その存在を喜んでおられるということですね。イエス様はその神様の無条件の愛をもって自分が愛されているんだということを、深く味わう経験をなさった。でそうした上で今日ご一緒に読ませていただきました悪魔の誘惑をお受けになったっていうことなんですね。で誘惑を受けられただけではなくて、その誘惑に勝利なさった、そのことをマタイは私たちに伝えています。では今日お読みしましたマタイの4章を見ていただきたいんですけれども、まずここで確認したいことは、3節そして6節にもですね、神の子なら、神の子ならっていうふうにこう誘惑してるんですね。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ、神の子なら飛び降りたらどうだ、こういうふうに誘惑しています。でここで悪魔の、誘惑の一つのポイントはですね、もし神の子ならというその仮定の話をしているということですね。もしですから仮にっていう意味ですね。先ほど言いました、この時すでにこれは私の愛する子なんだ、神の言葉、神の宣言をいただいているイエス様に対して、もしあなたが神の子ならば言って、多分間違いないでしょうけれども、本当に神の子かどうかっていうのはよくわからないから、その証拠を見せてもらえますか、こういうふうに誘惑してるんですね。もっと言うならば、神様の味方で自分を受け止めていけばいいのに、悪魔の味方でですね、悪魔の視点で もう一度自分を見てご覧になったらどうですかと悪魔はそういうふうに誘惑したわけです。神様のものの見方、神様の考え方に疑問を投げかけ、疑いを起こさせ、イエス様が神の子であることはもう 100% 真実であるのに、その真実に疑いを投げかけ、混乱させるやり方で、悪魔はこの時、イエス様を誘惑しようとしたということですね。この点について、今日は旧約聖書の創世記を読んだんですけれども、そこをもう一度見ていただきたいと思うんです。創世記の3章のところをお開きいただけますでしょうか。ここはアダムとエバが蛇に誘惑される出来事が出てきますね。少し思い起こしていただきたいんですけれども、エデンの園が彼らに与えられました。そこの動植物を養い育てるという大変やりがいのある務めも彼らには与えられました。でその務めに専念するための食料も住環境も整えられていきました。でさらに共に汗を流して苦楽を共にできる同労者も与えられたわけですね。アダムにとってエヴァにとってアダム。でそうした中で、この今日は3章を読んだんですけれども、その少し前の2章に出てくる善悪の木に関する戒めの言葉も神様からいただいたんです。聖書をお持ちの方はですね、2章の15節から17節のところを見ていただきたいと思います。拡大聖書をお持ちの方は、私ゆっくり大きな声で読みますので、そのままお聞きください。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。こういうふうに神様の言葉が語られました。神様の言葉を見るならば、善悪の知識の木はもともと食べ物として、彼らに食べ物として与えられていないということですね。食べちゃならないというわけですから。いや、もうすでに食料はもう十分に備えられているわけですから、食べる必要もなかったわけです。で、そうした恵みに包まれていた日々の生活の中で、アダムとエバは一日の労働を終えて、そして園の中央にやってきます。一日を振り返ってですね、神様、今日の一日本当にありがとうございます。あなたはこんなに豊かな恵みで私たちの生活を祝福してくださいました。本当に愛してくださっています。本当に心から感謝します。もう一方的にあなたから恵みを受けてるんですけども、私たちはあなたにどういうふうにその恵みに応答していったらいいですか。こうした思いに満たされたと思いますね。で目を上げて見ますと、そこに植わっていたのが善悪を知る知識の木なんです。その木を見ながらですね、あ、彼らは創世記2章17節にあるあの神の言葉を思い出したに違いない。あ、神様、私たちはあなたを本当に愛しています。ですからあなたの戒めを守るということを通して、あなたに対するこちらからの愛を表したいと思います。あなたが私にとって大切なお方ですからと言ってですね、その善悪の知識の木に関する実を取って食べない、聖書の言葉を、神様の言葉を思い出しながら、そしてそこを食べずに立ち去る、食べないってことを通して神様に対しての感謝を表すことができたわけですから、御言葉を守ることを通して神様への感謝、こちら側からの神様の愛を表明して、その結果、毎日そうしたやり取りの中で神様との信頼関係とを太く深いものとして導かれていったと思いますね。つまりこの木が植えられているエデンの園の中央っていうのは、まさにアダムとエバにとって、私たちにとっての礼拝堂のようなところですね。礼拝の場でありました。神様との交わりの場、御言葉に対して御言葉に応えるようにと生かされている、神の形に似せて作られた自らを常に確認する大切な場が、あの善悪の木の 知識の木があるあの園の中央だったわけですね。ですからいつもお話しますけれども、善悪の知識の木、それはなんかこう隠れたところにこっそり生えているような木だと困るわけですね。むしろ園の中央に一番目立つところに置かれる必要のあった木であります。危険な木でも何でもない、むしろ祝福の木だったんですね。神様の御言葉を思い出させる。でこうした中で今日読ませていただいた創世記の3章の出来事が起こってしまいました。一言で言うならば、この時彼らは神様の言葉ではなくて蛇に代表されるサタンの言葉に耳を傾け、神様の味方ではなくてサタンの味方で善悪の木を理解し、そして判断してしまったということですね。でその結果彼らは失われた存在になりました。ご存知のように人間は神の形に作られて、神様から命の息を受けて生きるものになったと創世記の2章に出てきます。創世記の2章の7節を見ていただきたいんですけども、ここにこういうふうにありますね。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったとあるんですね。鼻から息を吹き入れる。ちょっと皆さん、ちょっとどなたか家族を、想像していただいて、ご主人でもいい、奥さんでもいい、他の人だと困っちゃいますけど、鼻から命の息を吹き入れる、鼻から息を吹き入れるってどんな体勢になりますかね。もう鼻と鼻とすり合わせるような、もうすごく接近しないと息なんか吹き入れられませんね。ある意味で夫婦のような親しい交わりを意味する表現ですね。鼻と鼻とをこすり合わせるほど、それほど親しい神様との交わりを通して人は初めて生きるものとされたと旧約聖書は私たちに伝えている。ですから善悪を知る木の前で神様を信頼する決断を繰り返し繰り返し、すなわち神様を愛していますから、神様が願っていることをし、神様が願っておられないことを避けるという行動を選択することを繰り返すことを通して、その神様との信頼関係を深めていくことができた、そのための木だったんですね。あなたを愛するから、これ人間関係でも同じですね。あなたを愛するからあなたのものは盗まない、当たり前のことですけども、あなたを愛するからあなたに嘘はつかない。夫婦でしたら、あなたを愛するからその関係を壊すような会員なんかしないっていうのが愛するっていうことですね。悪魔はそのところに目をつけた。そして蛇によって人を神様不信へと誘い込んでいった。創世記の3章の1節を見ていただきたいんですけども、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。あれと思いますね。なんかこう神様が言ったこととなんか似てるような似てないような感じの言葉ですけれども、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。神様が言った言葉は2章の16節にあります。園のすべての木から取って食べなさいって言ったんです。でも悪魔の言葉というのは、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。神様そんなケチなお方なんですか、とこういうふうに言ったわけです。神様に対する悪意をほのめかすような言い回しですね。神様に対する不信感を煽るような投げかけです。でこの結果、その問いかけに対して人は同調してしまいます。2節3節、女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない。こんなこと神様は言いませんでした。死んではいけないからと神様はおっしゃいました、あります。一般にですね、私たちもよく使いますけども、何々です、でも何々だって言った時に強調点はどちらに置かれているかというと、その後半ですね。でも何々だ。女の答えは神様の言葉と非常に似ているんですけど、微妙に違います。いや、似て非なるものでありました。 つまり園の木からも園のどの木からも食べてはいけないだろうと神は言われたのか、そんな神様ケチな方なんですか、そのことそういうふうに問う蛇はですね、神への不信を煽るようにそうした見方をするように人間に提案してきました。でこれに対してエヴァの方はですね、最初は神様を弁護しているようですけれども、どういうわけか触れてもいけない、神様そんなことおっしゃってないんですけれども、あ、しまった、言い過ぎた、その言い過ぎに気づくと今度慌てて神様を弁護するように、死んではいけないからと神様おっしゃいましたというふうにこう付け加えたわけです。まあ、ここでもよく見ますと、もともと神様の2章に出てくる神様の言葉は死んではいけないではなしに、食べると必ず死ぬとおっしゃったんですね。死んではいけない、そんな柔らかな緩やかなニュアンスではありませんでした。つまり神様を弁護する善意からであったせよ、結局神様の言葉を曲げてしまったわけですね。で神の言葉、つまり神様に対する神様ご自身に対しての態度が曖昧になったということを蛇が見た途端にですね、もう真っ向神様の言葉を否定していきました。決して死ぬことはない、それを食べると目が開かれて神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと、もう断言したんですね。神様の言葉ともう正反対のことをはっきり言ったんです。まあ、このようにして塵によって作られたものに過ぎない人間でありながら、人間はどうしたかというと神のようになろうと考えた。でこの人間の反逆を聖書は、まあ、罪、ハマルティアという、わけです。的を外すこと、方向を誤るという意味ですね。信頼を持って神様よくしてくださっているわけですから、そのことに対して信頼を持って神に応答すべく作られた被造物である人間が不信を持って疑いを持って創造主なる神様の地位にのし上がろうとした的外れの極みでありました。まあ、少し長くお話したんですけれども、マタイの福音書にもう一度戻りたいと思います。マタイの福音書に戻りますけれども、悪魔は神がイエス様に対してあなたは私の愛する子宣言しているにもかかわらず、あえてですね、神の子なら、自分は神の子だと思う、神の子なら、そういうふうに神様に不信を抱かせるように働いたんだ。まあ、今教会学校で聖書暗唱聖句っていうのをやりますね。聖書の言葉を正確に覚えるってこと、本当に大切だなと思わされるんです。悪魔はその神の言葉を微妙にこう変えながら私たちを誘惑するっていうのがまず一つのポイントですね。で二つ目、そうした誘惑に対してイエス様は勝利なさったっていうことです。よく考えてみますと、ここで悪魔は三つの点でイエス様を誘惑しました。一つ目は石をパンに変えたらどうですかということです。もっと普遍化して言うならば、物や持ち物を持って自分のあなたのニーズを満たしたらどうですか、そういう誘惑ですね。二つ目は高い塔から飛び降りたらどうですか、そうした誘惑です。イエス様神様ですから、そんなことも簡単だったと思いますね。可能だったと思います。しかし高い塔から飛び降りれば、高い塔から飛び降りれば ヒーローですね。もう一躍有名になります。神殿の屋根の上ですから、みんな見てますから。そうすれば宣教だってやりやすかったかもしれない。あの飛び降りて死ななかったイエスが語ってるっていうことで、もうそれだけで宣伝になりました。そして三つ目、権力です。すべての支配を手に入れたらどうですかという誘惑をイエス様は受けました。いかがでしょう。時として私たちはこうした三つのうちの一つでも自分のものになったら、どんなに自分は幸せかって考えることないでしょうか。あのものを手に入れたら、あの車に乗れたら、自分はすごく幸せになるんじゃないか。こういうポジションについたら、そしてもう少しみんなをこうコントロールできたら、なんか自分はいい気持ちになるんじゃないか。 で、私たちはそういうことを感じる時があるんですけども、そのように思ったり感じたりと感じたりする時の私の状況ってどういう状況ですかね。多分すごく疲れている時、あるいは行き詰まったり、あるいは寂しさや不安を感じている時、そんな時、すなわち心の中にこう隙間が空いている時、もっと言うならば神様の愛でしか埋めることのできないところを、物とかあるいは周りの人たちの評価とか称賛とか、あるいは権力を持って埋め合わせようとするところに誘惑される、まあ、弱さがある、一番誘惑されやすい、まあ、状況にあるということですね。イエス様の場合もそうでした。この時4章の2節見ますと、40日間の断食の後空腹を覚えられた、肉体的には一番危険な時でした。しかしどうでしょう、こうした誘惑に対してイエス様は勝利していったんですね。で、その勝利の秘訣は何かっていうとですね、まあ、そのことを今日、まあ、お話して終わりにしたいんですけども、自分が神様にとってどういう存在であり、同時にまた神は自分にとってどのようなお方なのか、そのことを神の言葉の中にしっかりと見出していった。そのことをイエス様は深い次元で深く深く味わっていったということですね。私はこの説教の準備をしながら、カンバランド長老教会と深い関係にあるアメリカ合衆国長老教会の教理問答の最初のところに出てくる問答の1、問答の2の言葉を思い出したんですね。前にも紹介しました。カテキズムというのは、問いを発しながら答えてもらって、子どもたちに信仰の教育をするためのツールなんですけれども、教理問答というふうに言いますが、その一番最初のところをこういう出だしで始めてるんですね。今日のこの説教のアウトラインに書かせていただきました。あなたは誰ですか。私たちはどういうふうに答えるでしょうか。私はどこどこ会社の誰です、社員ですとか、私はこういう務めを担っているものですとか、そういう答え方もあるでしょうけれども、あなたは誰ですか。私は神様の子供です。神様の子供であるということはどういうことですか。私が私を愛してくださる神様のものだということです。私は神様の子供です。神様から愛されている子供です。もう最後まで神様守ってくださっていると言っています。なぜなら私を愛してくださる神様のものだからです。私はもう神様のものなんです。これが聖書が私たちに伝えているメッセージですね。真実なことです。私たちがすべきことって何か、特に誘惑に感じたときにすべきことは何か。神様のところに私たちは逃げていって、その御前に心を沈めてですね、そのお方が、あなたは神様の子供なんだ、私を愛してくださる神様の自分はものなんだっていうことを本当に深く味わう、そのことを本当に心の深いところでいつも受け止めていく。で、そのことが実はさまざまな誘惑から解放される、誘惑に勝利する秘訣なんだということをイエス様は身をもって私たちに教えてくださってるんですね。パスカルという人は、人の心は神によってしか満たされない空洞が空いていて、神以外の何者をもってしてもそれを満たすことができない、神によってその空洞が満たされるとき人は生きるというふうに言っていました。神様からの語りかけ、神様の言葉で生きるはずの私たちが別のもので生きていったらどうですかというふうな提案を悪魔はしたわけですけれども、そうじゃなしに一番最初に満たされなくちゃいけない、それは神様の愛ですね。で、そこを私たちが満たされていくときに、私がよく誘惑を受けて、そして失敗してしまうこともあるかもしれないけれども、そこから少しずつ解放されていく、誘惑から自由にされていく、寂しさから解放されていく。今日はこのあと主の食卓を囲み、まあ、キリストの体をいただくわけですけども、私たちは常にイエス様にあって、 神様の愛で私たちのうちにある渇きを癒していただき、必要を満たしていただく、そのことを通してさまざまな誘惑に勝利することができる、そのことを覚えながらこの1週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。